る挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の葵区湯の木に根を下ろし、昨年10月開設15周年を迎えた葵区春日町の生成リハビリテーション病院、介護老人保健施設エスコートダウン生成、大手町の駿府の森クリニックと在宅サービスの4事業所を運営する R&O リハビリ病院グループの中核をなす静岡リウマチ整形外科リハビリ病院を取り上げ、体の変形や痛みの症状や治療に関するさまざまなお話をドクターをゲストにお招きし伺っていくものです。今朝は静岡リウマチ整形外科リハビリ病院からスポーツ整形外科清水エスパルスのチームドクターでもいらっしゃいます土井光人先生をお招きしてお話を伺います。土井先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回から2回にわたりまして再びスポーツ外傷についてお話を伺います。以前長谷川先生の回では人体の怪我と半月板の怪我について伺いました。今回は土井先生に肉離れについてお伺いしたいと思います。土井先生、一口に肉離れといってもいろいろあるそうですね。
肉離れっていうのは、まあ、筋肉の怪我の一つですけども、はい、まあ、筋肉の怪我っていうふうに考えると、まあ、本来の肉離れというのは私たちも筋ストレインっていう、まあ、英語を使って呼んでるんですけども、
筋ストレイン、
はい、それは、まあ、スポーツ中に急に速いスピードでターンしたりとか、あとはダッシュ、あとはまたストップですね、止まったりした時に、まあ、筋肉が収縮して、急に収縮したために、まあ、起こる筋肉の損傷なんですね。で、割とその肉離れが多い場所っていうのは決まってまして、
どこですか？
膝から下の、まあ、硬いでは腓腹筋、ふくらはぎ、
ふくらはぎ
ですね、はい、あとは太もも、大腿では大腿二頭筋っていって後ろの筋肉ですね。あと半膜腰筋、半腱腰筋っていって、それらを全部ハムストリングスって呼んでるんですけども、
聞いたことあります、はい、
そういうのが、まあ、一般的にはもも裏って日本語で言ってますけども、はいはい、そういうところが肉離れを起こしやすい場所として知られています。相手の膝などがですね、はい、このプレー中にこう太ももにドンってこう当たったりします、ね、
それサッカーでもありますよね。
サッカーでもそうですね。ラグビーだとか、うん、まあ、そういうコンタクトスポーツですね。
あ、
まあ、そういうのをですね、名前がチャーリーホースって呼ばれてるんですけど、
チャーリーホース、
はい、高校生なんかはモモカンって呼んでます。
へ、
まあ、これは筋肉の打撲ですね、内身というかですね。で、 MRI で見ると、まあ、筋肉の中にする血腫っていう、まあ、血の塊が出血してできるのが特徴で、はいはい、肉離れとはちょっとまたそこが違うところなんですね。で、その血腫をいかに少なくするかっていうのが、あの治療のまず第一歩になります。
あ、はい、なるほどね、うん、あと、あの肉離れの中に、あの小村帰りとかっていうのもあるって聞いたことがあるんですけど、
は
い
は
い、
まあ、原因としては冷えですね。足ちょっと、あの夏の場に、あの短いズボンを履いて寝てて、足が外に出てたりすると、はい、まあ、小村帰りを起こしやすいだとか、あとは寝てる間にやはりその汗で、あの水分が出てきますので、うんうん、まあ、脱水によって起こるって言われてるんですね。なので寝る前に、あのスポーツドリンクを少し、まあ、コップ1杯ぐらいを少し飲んでおくとか、枕元に、あの少し水を置いとくとかすると、まあ、予防にはなると言われています。
はい、あの冷えっていうことは男性より女性の方が多いんですかね。
あ、いや、あの外の空気が冷えることで起こるので、
うん、
実は私も、
そうですね、
寝てる時に小村帰り起こったりします。
なんか、はい、先生もお仲間だと思ってちょっとなんか安心しちゃいました。そうですか、はい、そうかそうか。じゃあ、そういう今おっしゃっていただいたようなことを予防法として活用していけばいいわけなんですね、はいはい、で、あと肉離れと言いまして、今先生にいろいろとお話をしていただいたんですが、重症度という意味ではどういうレベルのものがあるんでしょうか。
まず、あの外来で、あの患者さんがいらした時に、まあ、レントゲン写真ですね、単純 X 線検査や、まあ、エコー、あとは必要があれば MRI 検査を行って、それにプラスして、まあ、重症度は身体所見ですね、 膝がどのくらい曲がるかとか、はい、まあ、その筋肉がどのぐらい伸ばせるかで、全然伸ばせれなければ重症度がまあ高いということになります、はい、で、まあ、筋肉伸ばしてもちょっと痛いけれども、まあ、別に歩くのには問題ないというような場合にはまあ軽いでしょうと、はい、まあ、軽症と、そういう形でまあ画像所見と身体所見と合わせて評価をしています。
なるほど、はい、あと注意しなくてはいけないことっていうのは何かありますか？
そうですね、あの初めの急性期の時はその血腫がたまりますので、はい、まあ、かなり腫れが強くなります。
はい、色も変わるんですか？じゃあ
もちろん表面の皮膚のすぐ下のところで出血すれば、あの女性で割とこうあざができている方って時々いらっしゃいますけども、はいはい、そういうように外から見て分かったりとか、腫れが分かるようになるんですけど、奥深く筋肉の深く、まあ、骨の近くで出血した時なんかは、はい、あの外から見ると分からないものですから、まずそういう急性期に怪我した時はコンパートメント症候群って呼んでるんですけども、圧が上がるので、そこで神経とか血管とかの、まあ、血流障害が起こるので、はい、あのそれによって麻痺が起こったりすることをコンパートメント症候群なんですけど、まずそういうのが起こらないようにまず予防します。あとはあの時間が経ってから起こる、まあ、そういう合併症としては、
あ、直後には症状が出てこなくて、
そうですね、
時間が経ってから、
時間が経ってからその血腫があったところが、はい、まあ、異所性骨化っていうんですけども、
はいはい、
何ですか？筋肉の中で、はい、あの骨みたいな組織ができるんですね。血液が骨みたいな、
どういうことですか？
あのその出血した血液っていうのはすごく若い、あの血液なので、
はい、
例えばそれが将来あの骨になったり、
はい、
あの脂肪になったり、
うんうんうん、
あとはまあ筋肉になったりすることができる、はい、まあ、そういう細胞がたくさんいるんですね。
あ、じゃあいいってこと、いい細胞、いい、まあ、
そう、
いい血液ってこと、
若い細胞、そうですね、はい、若い血液がいるので、はい、まあ、それがですね、例えば骨の近くで出血した場合には、例えば、あ、私たち骨になった方がいいんだっていうふうに間違って、
はい、あ、血液が判断するわけですね。
そうですね、で、そういうふうに分化していくっていうんですけども、その分化するとですね、そこに、まあ、骨の塊みたいな石灰化ってできてしまうんですね、
はい、
それが痛みをあの出すことがあって、そういう痛みを出した場合には骨化性筋炎って呼んでるんですけど、あのそうするとあの前打撲したところが、はい、先生また最近痛くなってきましたって言って、
はい、
あの病院に来る方もいらっしゃいます。
なるほど、はい、そうか、じゃあ早めにやっぱりあの診断していただくっていうのは非常に重要ですよね。
そうですね。
その治療法というのはどういうことがあるんでしょうか？
そうですね、まあ、そのコンパートメント症候群とか、まあ、まず血腫を作らないことが大事になるんですけども、ライス療法っていうのをあのスポーツ現場では、はい、あの皆さん当たり前のようにあの多分やられてると思うんですけども、ライス療法はですね、まあ、あの頭文字ですね、 RICE ってそれぞれ頭文字を取ってるんですけども、 R というのは安静ですね、
はい、
レストの R で、 I は氷で冷やすことですね、アイスですね、冷却の I です、はい、で C は包帯で圧迫したりすること、コンプレッションの C ですね。で E はあの挙上する、まあ、心臓より高いところに上げといてくださいとか、足を上げて寝てくださいとか、
はい、
まあ、その挙上の E ですね、それを頭文字を取ってライス療法って呼んでるんですけども、
なるほど、これはあの一般の人も頭に入れておくと、はい、ちょっと覚えておくといいですね。
そうですね、はい、
すごく覚えやすい、はい、
突き指したりした時なんかもやっぱりその圧迫して、あの少し心臓より高いところに上げとけばズキズキしなくて済んだりとかします、ね、まずそのライス療法を皆さんやってから病院に、はい、いらしていただくことをお勧めします。
その後っていうのはどういう治療法になってくるんですか？
まあ、一旦その腫れとか痛みが落ち着いたら、あとはその硬くなるもんですから一度、はい、その硬くなった筋肉や関節をまずほぐしていくことが必要になります。で、まあ、軽いものは数日で、あとまあ重症なものは 2,3 ヶ月ぐらいかかるんですけども、まずそうスポーツ整形外科の外来ではリハビリテーションがすごく大事になっていきます。
あ、それはあの、はい、前回の放送でも先生おっしゃってましたね。
そうですね、はい、まあ、一応当院では競技復帰に向けた筋力トレーニングやストレッチなどの方法を、まあ、理学療法士に指導させています。で、まあ、練習をどこまでやったらいいかとか、まあ、そういうわからないところをその理学療法士があの丁寧に教えてくれてますので、中学生や高校生やまたスポーツ愛好家の皆さんに大変好評を得ています、
は
い、
なるほど。 肉離れですとかね、あとは金座症の時にはマッサージっていうのは先生してもいいんですか？
直後はですね、マッサージはやめてください。
あ、ダメなんですか？
はい、湯船に浸かったりとか、はい、マッサージして、
はい、
血流良くしたりとか、良くしちゃうと、はい、また血腫が溜まりやすくなるもんですから、
はい、
まずは安静にそして、まあ、冷やすことを第一に心がけていただいて、
はい、なるほど、はい、そっか、すべて先ほどおっしゃっていたライス療法にのっとればいいわけなんですね。
そうです ね、それをやって間違ったっていうことはおそらくないと思いますので、ただ冷やしすぎてですね、やけどしちゃいました、凍傷ですね、なってしまいましたという方がたまにいらっしゃるので、はい、冷やしすぎないようにだけは気をつけてください。
いただきたい、はい、ということですね。わかりました。であとスポーツドクターということでお伺いしたいんですが、スポーツ競技への復帰の時期っていうのはどのぐらいかかるものなんですか？
そうですね、その怪我の重傷度にもよるんですけども、はい、あとはスポーツの競技にもよりますが、軽いものですとやはり数日でもう腫れも取れて、痛みもだいぶ減って戻れる人もいますけども、はい、やはり重症度が高いってですね、重症な場合には 2、3ヶ月ですね、何ヶ月かっていう単位で復帰まで時間がかかります。
はいはい、でスポーツ整形外科ではやはりリハビリが大切と、はい、いうことですよね。はい、でさあ今日はスポーツ整形外科土井光人先生をお招きして、スポーツ外傷肉離れについて詳しくお話を伺いました。次回も引き続きスポーツ外傷について事例を交えてお話を伺っていきます。土井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
さらなる挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。